委員会レポート。平成29年度各会計決算審査。9月定例会で常任委員会に審査付託した平成29年度の各会計決算について、議会閉会中に各委員会を開催し審査しました。12月6日の本会議で各委員長が審査の結果報告を行い、それぞれ委員長報告通り認定しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会、10月29日開催。問い、地域分権制度における基金のあり方について見解は、一般会計。地域分権制度における地域分権推進基金残高は、年々増加の一途をたどっている。その理由は、提案限度額と提案額との差額を全額基金に積み立てているためで、具体的な提案事業計画がないにもかかわらず、基金に積み立てている場合もあり、その差額は全額市に返還し、他の経費に充てるべきではないかと考える。今後の基金のあり方について見解を問う。答え。制度の根幹でもあり、見直しの検討も必要。地域分権制度にかかる基金制度導入前は、提案限度額まで無理に事業提案する嫌いがあったが、現在は不要な事業提案をなくすため、10年間を限度にその差額分を基金に積み立てられるようにした。今後の基金のあり方については、地域分権制度の根幹をなす部分でもあり、見直しの検討も必要ではないかと考えている。問い、ゲストインフォメーションと観光案内所との差別化は、一般会計。平成30年2月に池田駅構内に大阪池田ゲストインフォメーションがオープンしたが、既存の観光案内所との差別化はどのように図っているのか。答え、来訪者への案内と物販飲食とで差別化。ゲストインフォメーションは人の往来が多い池田駅構内にあるため、来訪者への案内業務を行うことに主眼を置いているが、案内には適した場所であっても、駅構内ということでスペースに限りがあるため、物販や飲食は困難である。一方、観光案内所は、カップヌードルミュージアム大阪池田への来訪者をターゲットにしており、平成30年6月のリニューアルオープンに伴い、新たに飲食ブースを設置し、チキンラーメンを使った様々な創作料理を提供するなど、ゲストインフォメーションと差別化を図っている。今後もインスタントラーメン発祥の地、池田を PR しながら、来訪者に満足していただけるように工夫していきたい。文教病院委員会、10月25日開催。問い、在宅看取り日本一に向けて、医療と介護の連携は、病院事業会計。在宅看取り日本一に向けて、地域医療支援病院としての病診、病院の病、診療所の診、病診連携の取り組みや、在宅医療、介護連携の充実が大変重要であると考えるが、エンディングノートの活用状況、および医療と介護の連携に対する考え方について問う。答え、地域への啓発や連携事業を中心となって進めている。市立池田病院はメディカルタウン構想を掲げており、医療・介護サービスの連携を図り、地域の中で安心して暮らせる体制を構築することが重要であると考えている。以前から病診連携の取り組みを行っており、その延長で、地域包括ケアシステム推進の取り組みができないかと考え、平成29年度から在宅医療・介護連携推進事業及び認知症対策事業を池田市から受託し、一般にエンディングノートといわれる事前指示書や認知症を理解するパンフレットを作成するなど、地域への啓発や連携事業を 私立池田病院が中心となって進めている。問い、英語教育推進事業の取り組みと成果は、一般会計。英語教育推進事業について、決算額が昨年度に比べ大幅に増額となっているが、具体的な取り組み内容及びその成果について問う。答え、GTECなどを新たに導入、全国平均を上回るなどの成果。平成29年度は、従来から実施している外国人英語講師 ALT の配置に加え、英語の運用能力を測定するスコア型の外部英語検定 GTECを取り入れるとともに、フィリピン人の講師とインターネットを介して1対1で行うオンライン英会話トレーニングを新たに導入した。GTECは小学校6年生から中学校2年生までの全員に実施し、オンライン英会話トレーニングは細郷学園の6年生から9年生で実施したところである。国は中学校卒業段階で英検3級程度以上の英語力を有する生徒の割合を 50% 以上にする目標を掲げている中で、全国平均が 40.7% であるのに対し、本市では約 64% となるなどの成果が上がっている。厚生委員会、10月23日開催。問い、国保の保険料等について、負の姿勢を変えさせるべきでは、国民健康保険特別会計。大阪府に提出された本市の赤字解消激変緩和措置計画によると、国保運営について大阪府の統一保険料率に合わせていくといった内容が記されていた。しかし、地域の医療事情について一番把握しているのは市町村であることから、本市も保険料等について大阪府の姿勢を変えさせる行動を取るべきではないかと考えるが、見解を問う。答え、公平性を確保する広域化は本市にとって一歩前進。国保運営の広域化に伴い、本市にとっては将来的に保険料の負担増が避けられないかもしれないが、医療機関での窓口負担が同じであるにもかかわらず、同じ所得水準、世帯構成の保険料額が市町村ごとで異なるといった状況を解消し、被保険者の受益と負担の公平性を確保する今回の広域化は、本市にとって一歩前進であると考えている。問い、在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築は、介護保険事業特別会計。近年、医療と介護の両方を必要とする高齢者が増え、自分の住み慣れた地域でそれらのサービスを一体的に受けられる体制が求められるようになったが、本市は今後どのように進めていくのか。答え、医療関係者等との連携強化や住民への普及活動等を進める。これまで医療と介護を支え合う保険制度が異なっていたため、多職種間の相互理解や情報共有が十分にできず、円滑な連携がなされていないという課題があった。この状況を踏まえ、国において在宅医療と介護サービスが一体的に提供される体制を目指す在宅医療・介護連携推進事業が推進された。本市においても、各種専門職のスキルアップを目指す研修の実施、さらには医療関係者や介護事業者、薬剤師会等の連携強化を図るとともに、地域住民が在宅医療や介護について理解し、必要なサービスを適切に選択できる体制を構築するための地域住民への普及活動などを順次進めていく。問い、保育需要の増加への対応は、一般会計。国の幼児教育無償化の動きを受けた保育需要の増加に伴う本市の対応について問う。答え、保育の受け皿を確保し、保育士への新たな補助も検討。市内では 来年4月に私立では光幼稚園及び仲良し子ども園が、また私立では石橋文化幼稚園が新たに認定子ども園化され、3歳から5歳までの保育の受け皿が75名分確保される予定である。また、保育士確保のための就職支援補助金を平成29年度は10名に、本年度はすでに40名に対し支給しているが、今後は市内の施設で継続して勤務してもらうための補助も検討していきたいと考えている。土木消防委員会、10月16日開催。問い。今後の料金改定の見込みは、水道事業会計。平成29年4月より開始された水道料金徴収等委託事業であるが、平成31年度以降の業務のあり方について問う。また、上下水道事業経営戦略は5年ごとに見直し、適正な料金水準及び料金体系の実現を図ることとされているが、今後の料金改定の見込みについて問う。答え。直ちに料金改定を行う必要性はないものと認識。料金徴収業務を委託することにより、人件費等が抑制され収益増加につながっている。現在、委託業務において大きな問題は発生していないが、この3年間を検証し、平成32年度以降の委託のあり方について慎重に検討していきたい。また、料金改定については、比較的早い時期から財政面も考慮しながら、老朽管の入れ替え等の施設更新に取り組んできたため、消費税の増税が行われる来年に、直ちに料金改定を行う必要性はないものと認識している。問い。4年連続の黒字決算であるが、下水道使用量の改定見込みは、公共下水道事業会計。公共下水道事業会計においては、4年連続の黒字決算となっているが、今後の収支の見通しと下水道使用量の改定見込みについて問う。答え。使用量改定の議論は必要。平成26年1月の下水道使用量の値上げや、下水処理場の維持管理費削減等により、公共下水道事業会計は4年連続で黒字を計上している。平成29年度の黒字決算の主な要因は、大口使用者による下水道使用量の増加によるものであるが、引き続き好調に推移するかは不透明であり、下水道施設の老朽化や長寿命化に伴う更新や耐震化の費用の増額により、再び赤字に転じる可能性は否定できない。また、平成29年度の上下水道事業経営審議会の答申を受け、平成30年度の使用量改定については見送ったものの、引き続き使用量改定の議論は必要と考えられており、平成30年3月に策定した上下水道事業経営戦略においても、平成35年度の使用量改定の必要性を示している。問い。既存民間建築物耐震補助金の執行率が低い要因は、一般会計。既存民間建築物耐震補助金の執行率が低い要因と、補助事業の周知状況について問う。答え。診断に比べ費用が高額であり、回収まで至っていない。既存民間建築物耐震診断補助においては、比較的高い水準で申請件数が推移しているが、診断後の設計・改修補助事業には結びついていないのが現状である。補助対象建築物が昭和56年以前の建築物で、所有者が比較的高齢者である場合が多く、設計・改修後の居宅可能年数や診断費用と比較して、設計・改修費用が高額である場合が多い点がその要因となっている。補助事業の周知については、広報誌への掲載、 地域の防災訓練等での啓発、耐震セミナーの開催や個別訪問などを通して実施している。